マーネー、西山孝四郎のマーケットスクエア。
こんにちは、西山孝四郎と。
こんにちは、マネースクエア津田孝光と。
皆さんこんにちは、アシスタントの大里清です。ここからの時間はザンマネー西山孝四郎のマーケットスクエアをお届けしていきます。大引けの日経平均株価、今日は3日ぶりの反発となりました。終値78円34銭高の 22,270 円38銭ということです。西山さん、今週のマーケットはどんな風にご覧になっていらっしゃいますか？
もう猫の目相場というか、まあ、ひたすら乱高下してるだけと、はい、でまあ明けないも薄いんでスルスル行くんですね。昨日はだから、はい、あの中国がまたアメリカに会いに来るっつんで、トランプに屈するんじゃないかみたいなね、アメリカ貿易戦争勝ちだみたいな、なんか単純な話で挙げてるんですけど、まあ、全て、まあ、今トルコの問題わわわわ言われてるんですけど、全ての問題は、まあ、トランプから全部端を発してると、はい、まあ、彼の外交政策で、まあ、みんなが右往左往してるということだと思うんですけど、ちょっと気になるのは、まあ、トルコだとかね、まあ、株が、まあ、そこそこ高値圏で堅調なあの反面、コモディティが全然、原油からですね、まあ、銅から何からちょっと景気がおかしいんじゃないのという、観測がいろんなところで出てまして、まあ、今日あの世界経済の展望ということで取り上げるんですけど、はい、まあ、ちょっとですね、なんかおかしなマーケットになってきてるということですね。
そして為替です。ドル円なんですが、この時間110円の8586での動き、朝方は111円タッチするところもありました。津田さん、はい、トルコショックもありましたが、
まあ、まさにトルコに翻弄された、うん、まあ、1週間といいますか、はい、でまあ、その、煽りを受けたというか、まあ、ドルはドルインデックスはですね、去年7月以来の高値ということで、まあ、まさにドル買いということですけど、ドル円買いが起こってたというふうな1週間でした。
そうなんですよね、円高とドル高の ね、
まあ、トルコもちょっと戻してはいるんですけど、はい、基本的にはまあ戻しじゃないかなというふうに思いますけど、うん、まあ、また今日の本編でもお話したいなというふうに思いますね。
さて、この番組は YouTube でも同時に配信中です。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページの方からぜひご覧ください。また番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています。投資についての質問など随時受け付けておりますので、こちらもホームページのコメント欄からお願いいたします。ザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。
お聞きの放送はラジオ日経です。
さて、トゥデイズマーケットです。まずは今日のマーケットを簡単に振り返っていこうと思います。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、今日は3日ぶりの反発となりました。終値78円34銭高の 22,270 円38銭でした。トピックスが 10.38 ポイントのプラス 1697.53。 東証一部売買高概算で11億1629万株、売買代金が1兆8455億円、2兆円を下回る動きとなっています。値上がり銘柄数1498、対して値下がりが523、変わらずは82銘柄でした。東証一部売買代金のランキング、トップが任天堂です。2位にソフトバンクグループが入っています。3位が三菱 UFJ、 4位にトヨタ、5位がファーストリテイリング、以下ソニー、スズキ、東京エレクトロン、三井住友、武田と続きました。為替の動き確認します。 ドル円がこの時間110円の8485です。ユーロ円が126円の1116。ユーロドルが 1.137679 あたりでの動きとなっています。ではマーケットのポイント、まずは津田さんからです。お願いいたします。
は
い、
やはりあの先週起こったそのトルコショック、ちょっとこう振り返りながら見ていきたいと思うんですけど、まずその発端となったのがアメリカ人牧師のブランソン氏に対するその軟禁、自宅軟禁と渡航禁止、これをまあ解除しろということを言ったんですが、トルコの地方裁判所が却下したと、まあ、そこから始まったというのがあります。でそれがまあ喧嘩の因縁になって、まあキリスト教の福音派の支持がとにかく欲しい、トランプと国内に弱腰姿勢を見せることができない、エルドアンの、まさにこう
意地
の張り合いというか、メンツの張り合いといいますか。でまあいろいろやってですね、1日、まあこれは8月の1日ですから、ちょっと前ですけど、その前から伏線があって、
はい、
トルコの法務大臣と内務大臣の個人資産の凍結、アメリカ人との取引禁止と、これは同盟国のその閣僚に個人でやると、
個人にやったんですよ、ね、
これはもう異例中の異例ということなんですけど、これは逆にエルダンの方もトルコ内の資産を凍結するというようなやり方、報復をしていると。で、あとはですね、あとトランプ大統領はトルコからの鉄鋼アルミニウム、これに関する輸入関税を2倍にすると、まあ、中国にやってるような、もしくは、まあ、他の国にもやってるようなことを、突きつけたと。でそれツイッターで、言ったと。
これ聞きましたよね。だから先週金曜日でしたっけ、
金曜日のまさにその、まあ、海外時間ですね、そこでドスンと来たと。で、あとはその返す方ので14日、エルドアン大統領は米国製の電化製品の不買運動、iPhone やめてですね、サムスンとかトルコ製品にしろと、まあ、本当にやるのかということもありますけど、でそこで、下げたと。で、まあ、エルドアン大統領役、まあ、向こうアメリカにはダラーがあるなら、こちらはアラーがいると、まあ、冗談なのか、本気なのか。
あれで下げたっていう話ですよ。
うまいこと言う。
あれで下げたっていう話ですよ。
そういう話もあったりですね、まあ、ただ戻したのはですね、トルコの銀行当局が、事実上の空売り規制、トルコリラの空売り規制をしたということで、ちょっと戻したと、まあ、今戻しているところというのがあります。で、昨日ですね、ちょうど注目したのが日本時間で午後10時、アルバイラク、財務大臣、これはトルコ、エルドアン大統領の娘婿、これがですね、まあ、アメリカと欧州と中東の投資家と電話会議、まあ、テレビ電話会議を、開いて、で、まあ、その辺はデビュー戦ということで非常に注目だったんですね。まあ、娘婿だから大したことないだろうというところがですね、実はちょっと評価が高くて、もともとアメリカに留学して、銀行とか、MBA も持ってると、で、金融の知識もあるということで評価は高かったんですけど、その内容を言うと、資本規制はしないと。で、IMF に支援は要請しないということと、財政赤字縮小に尽力すると。ただ、大型、公共投資は見直しをする。で、インフレ抑制に尽力。これは前から言っててですね、今 15% 超えてるインフレ率をですね、1%、1桁にすると、はい、いうことを言ってるんですけど、ただ、それは中央銀行だけではできないと。まあ、これはですね、やはりその執事といいますか、トランプ大統領の娘婿というような立場があって、どこまで本当に信用したらいいのかというのが、エルダンの娘婿ですから、ですからその辺はちょっとマーケットが今測りかねているというところではあるんですけど、その後、昨日、ムニューシン、アメリカ財務長官が、対トルコ、追加制裁、これを示したということで、またトルコリラがそこでちょっと下げたというふうな動きになっています。で、やはり、まあ、今この急にですね、トルコリラの下落が始まったわけじゃないということで、はい、まあ、きっかけだったというのもやっぱ大きいと思うん
ですよね、
はい。で、気をつけなければいけないのは、来週丸1週間ですね、トルコでは犠牲祭で、1週間お休み、
1週間休みなんですよね、はい、イスラムのあれで、
はい、
で、まあ、トルコ市場が休場となることから、流動性低下に伴うスプレッドの拡大とか、あとは例えばですね、スワップの受け取りから支払いに変わる可能性っていうのもあるということ、
うん、そうなんですよね。だから10日分来るんで、スワップが、まあ、1週間ですけど、市場が
休むそうですね、うん、ここもターゲットのそのスワップの問題もあってですね、そうそう、でそこで1回
ちょっと、まあ、1回閉じとこうという話ですね、
非常にコストが高くなるので閉じとこうと、うん、であとはマーケットの乱高下、あとはその週明けのですね、27ですか、そこは東京市場がスタートするので、まあ、来週1週間と27日、このあたりは注意したいということと、プラスアルファでいうと23日から、ジャクソンホール、このあたりでまた、トルコの話とかいうことも出てくると思うので、このあたり注目ということでしょうね。
では西山さんにもお話を伺っていこうと思います。まあ、本当にこうやって時系列たどって見てみると、はい、なるべくしてなった、起こるべくして起こったっていう感じかもしれません。じわじわ効いてきてるわけですよね。
まあ、トルコの場合はね、その今、まあ、最後ちょっと相場が走ったような感じになって、とりあえず目先は日本人の、まあ、ポジションが大きくて、はい、 まあ、それがね、まあ、どのぐらい出たんだと、大体まあ相場値が投げが、総投げになると止まるんですけど、まあ、そこが大底になると、うん、でそれはまあ、その全部投げが出たんならいいんですけど、まあ、どのぐらい出たんだということを、まあ、ヒアリングしてみますと、まあ、おおむね3分の1が、強制ロスカットになったというようなことで、じゃあ、まあ、まだ3分の2残ってると、だから今後のね、値動きによっては、まあ、またその強制ロスカットみたいなのが出てくるかもわかんないと、これはまあ金曜日の10時頃から一線出たんですけど、で、まあ、今に始まったことじゃないんですね。で、まあ、まず、じゃあ、トルコ円の月足を見てもらいますと、
はい。2000年から2018年。
これね、200円超えてたんですよ、2000年の時には。
はい。
18年前になるんですか？
はい。
で、今ね、15円だとかなんだとか言っとんですけど、そもそもずっと下げて、
はい、
月足見ると、まあ、上がったことはね、これ、チャートが赤になってるんですけど、これ、私が使ってるチャートで、上げ相場は青になるんですけど、一回も青になってないと。まあ、こんなもんめ、珍しいんですね。で、その下に黄色くなってるところが、ま、強い売りトレンド、S と書いてる、
はい、
売りサインが出てんですけど、まあ、そんなことでずるずるずるずる下げてるんだと。で、まあ、もうちょっと拡大して見てみるとですね。
はい。
これは2006年からのチャートなんですけど、はい、まあ、これもま、似たようなもんでですね、ずるずるずるずる下げとると。でね、まあ私のとこにもまあ先週はもうトルコのネタばっかりで、まあいろんなね、その会社から紹介が殺到しまして、まあどこで止まるんですかという話なんですけど、いや、どこで止まるとか、どこでうんぬんとかいうのはわからんと。その誰もね、市場正確にその予測できる人なんてこの世に一人もいないと。うん、で、まあ津田さんが言ってたんですけどね、過去の安値とかがあれば、
はい、
そこをターゲットに相場やりに来るっていうのはあるんですけど、前人未到相場でしょ、
うん、
要するにもう新値街道なんですから。で、それもね、200円とか500円から下げとるわけですから、その15円とか20円とかやってももうミクロの話なんですよ。で、問題は私がまあここに書いてるんですけど、売りトレンド、この月足でですね、この黄色くなってる私が示してるここのところっていうのは、キャリートレードやったらダメなんです。売りトレンドが出たらやめないといけないと。んで、
はい、
その下の網目になってるトレンドがないとこは持っててもいいんですけど、結局結論はそういうことなんですね。
でもこう考えると、長い期間キャリートレードに適さない通貨っていう話になっちゃいますね、うん、この月足みたいだけ見ると、
まあ、そういうことなんですよ、うん、で、まあ要するにキャリートレードっていうのはね、インフレ以上の金利を出してたらですよ、
うん、
あるいはそれ相当の金利を出してたら通貨っていうのはまあその下がらないんですけど、金利がですね、インフレ率以下になっちゃうと、いくら高い金利出してても通貨の方が売られてくんで、で、私はね、高金利通貨っていうのはもう中南米の債券はじめ、まあいろいろやってきたんですけど、はい、金利取りで始めるんですけどね、
はい、
キャピタルロス、要するに元本の値下がりがきつくって、さ、金利なんてすぐ飛んじゃうんです。で、ここでの教訓はね、これも別にトルコに関してだけでなくて、相場一般に言えるのは、相場で一番やったらダメなことっていうのは、値頃感を持つこと。値頃感っていうのは、これ200円が15円になってるってことは、何の意味もないと。じゃあ、だって200円から下がっててね、100円でも安いじゃないですか、値頃感で言ったら半値ですから。で、50円でもどこでも買い場なんです。値頃感から言ったら。で、永遠に買ってるとずるずるずるずる下がってくると。だから、要するにですね、相場でその値頃感っていうのは最悪のパターン、値頃感じゃない、一番危険なんです。で、特に為替に関して言うとね、通貨っていうのは株みたいに別に理論価格じゃないんです。例えばトルコリラ円は10円でもいいし、200円でもいいし、100円でも全部正当化されるわけです。市場でついてる値段が正しいんです。うん、で、理論価格がない以上、どこが安いとかね、高いとかいうことは、まあないわけですね。で、じゃあどうしたらいいんだと。
はい。
言うとですね、これはもう思い込みを排して、思惑だとかね、どこまで上がるとか下がるとか、ひたすらトレンドについていくのがいいと。だから、私はね、その、値頃感を持ったらダメだと、相場で。じゃあ、値頃感を持たないために何をしてるかというとですね、相場の売り買い、ポジションを取るその実践においては、テクニカル分析を使ってると。で、 トルコリラ円が10円であろうが5円であろうが30円であろうが、売りトレンドが出たら売るし、買いトレンドが出たら買うと、それだけなんですね。で、まあ
標準偏差ボラティリティトレードモデルのチャートもいくつかありますね。
トルコリラ円見てもらうと、
はい、まず
月足から
週足
月足週足、はい、これはまあちょっとあのパンローリングのカスタムチャートっていうのから借りてきて、これ私のあの売買シグナルが出てるんですけど、これ早い話がですね、オレンジ色になってるところが売りトレンドで、グリーンが買いトレンドで、まあチャートの色もそれで変わるようになってるんですけど、この売りトレンドが出たらですね、素直に売っていくというだけの話なんです。で、次に日足を。
はい、日足と1時間足。
見てもらうとですね、これも、もうシグナルにひたすら従順にやってるだけなんですね。うん、と、目先の相場見ると、トルコ円は、一応あの、ボリンジャーバンドの、21のボリンジャーバンドのですね、1シグマの内側まで突っかけてきて、今日の時点ではこれノートレードゾーンになってるんで、売りトレンドは日足で消滅したと。
日足で消滅した。は
い。で、1時間足の方を見てもらうと、はい、まあ強烈な先週の金曜日から売りトレンド、うん、オレンジでベターっと売られてたんですけど、今買いばっかりになってる、はい。買いが出て消滅して、買いトレンドが出て消滅すると。だから一旦は、まあ、その3分の1のまあ投げが出てですね、はい、でトルコはもうその必死に防衛やってますから、うん、一旦、止まったという形になっているということですね、
はい、ちょっと質問いただいているので紹介したいと思います。トンデイスタンブールさん、以前トルコリラが15円になったら買いたいと投稿したんですが、先日ドスンと下げたので、ここからロングのトラリピ仕掛けていこうかと考えています。質問ですが、レバレッジを5倍で運用考えていますが無謀でしょうか。やっぱり2倍から3倍で行わないと厳しいですかね、ということで、津田さん、トラリピを仕掛けてみようかっていう話
です。ここはですね、やっぱり先ほど西山さんおっしゃった通りですね、やっぱり値頃間高安上下で見るというのはこれはあまり意味がないことと、あとはそこはレバレッジではなくてですね、はい、必須なのはやっぱり月足週足と、特に日足もそうですし、下向きのトレンドが出てるということは、うん、逆張りをしていくということはやっぱり必要条件はストップロスなんですね。
はい。
でストップロスを設定していくならですね、これは全然問題ないと思います。
うん、私はね、だからトルコはまだ危ないしどうなるかわからないとか、まあ、いろんな見方あるんですけど、買いたいと思う人は買えばいいんです。別に、
はい、
どこで買ったらダメだとかそういう話じゃないんです。ただしストップを置いてで切ると必ず、うん、ダメだったら切ると、でまたそれでも買いたいと思ったら買うと、でダメだったらストップロスで切るということをやっていけばですね、壊滅的な損失というのはしないわけです。ただし今の情勢で気をつけないといけないのは、収書、要するに土日になんか事件が起こると、うん、月曜日の東京市場の始まりで窓開けで始まる可能性があるんで、これはもう週末のポジションは持ちにくいということなんですね。
特に来週なんかはやっぱり先ほど言った犠牲祭ということで、はい、まあ、ボラティリティが低いときにわざわざ乗っかる必要はないと思うんですね。うん、なのでその辺がちょっと落ち着いたなというところから乗っても遅くないということですから、うん、まあ、そのあたりはマーケット環境を見ながらですね、まあ、繰り返しながらストップロス、これ必須でということはいいと思いますね。
はい。まあ、こういう時だからこそ本当にストップロスっていうのが重要になってくると思うんですが、まあ、その娘婿の手腕もこの後どうなってくる気になるところだし、
なんかもともとないでしょ、身内だから入れてるだけでしょ。
そうですかね。何かこうね、いい方向に向かっていくといいなと思うんですけどね。もともとポテンシャル高い国ですもんね、トルコって。い
や、トルコはね、だからまあ赤字の収入はほとんど原油の輸入、うん、あとかまあなんか石油が今度出るとか出ないとか言ってんですけど、
ローザンの条約の、
ね、ああそう、まあとりあえず赤字は石油だし、まあ人口ピラミッドは日本と違って、もう要するに三角形になってると、
若い人が多い、ええ、
でもう親日国でね、うん、まあ本当に日本人に対してはすごく親切にしてくれる国なんですけど、はい、まあ今の問題はエルドアンですよね。その彼がまあ独裁みたいなことをやって、うん、そうすると金融のイロハを無視してですね、いろんなことをやろうとしてると。だからまあそこら辺がまあトランプとね、今その特にアメリカ相手にガチンコになってきてんで、まあそこですよね。結局はまあ全て世界の動きはトランプがまあ今までの常識を180度ひっくり返してんで、いろんな問題が起こってるということですね。
やっぱりアメリカは強いってことなんですかね。
そりゃそうですよ。アメリカなんかね、その強くて、じゃあどことドンパチしても勝っちゃうわけです。ところがね、 ところが、ベトナム戦争以降は負け続けでしょ、
はい、
なんでか分かります？
なんでだろう。
例えば北朝鮮と一戦構えようと、なすぐ終わるに決まってるじゃないですか、
うん、
それでもう最近勝てないんですよ。ベトナム以降はずっとアフガンもね、
はい、
全部イラクもおかしくなっちゃうの、
うん、
知っててやってるんですよ。知ってて長くやってるん、知ってて負けてるん
っていうことなんですか。戦力なんですか。
そうそう、戦争期間が長いじゃないですか、武器の消費がそあれじゃないですか。その間1日で勝ったったら武器使えないじゃないですか。それだけの話。
世界が混乱状態にあった方がいいと、
まあ、だからいや混乱状態にあるのか自分で起こしてるのかそれ知りませんけど、要するに経済学的に言うと軍需産業が潤うと長くやった方がいう話なんですね。
アメリカがその関ヶ原ってのありえないってことですね。
だって圧倒的なね軍事力持ってるのに勝てるわけねえじゃないですか。それでも勝てないわけですよ、うん、そのベトナム戦争でも何でもあんな長いことやってるじゃないですか、
はい、
なも普通にやったら1ヶ月かからんじゃないですか。
でもベトナム戦争なんて結構アメリカ苦労しましたよね。だから大変だったじゃないですか。
知ってて苦労してるんですって。
ガタガタになったしすごくその後の
影響も大きかったですもんね。いやそれはだから国民はあれだしいろんな影響が出てるけど軍事産業は儲かってるんですそれ、
う
ん、
っていうことなんですね、
まあ、だからトランプはそこら辺をひっくり返そうとして、はい、で今イラクに対してもね無条件で会うって言っとるでしょう、はい、だまあ今までのもうその冷戦構造とか常識が変わっていくということですね、う
ん、はい、ここまではトゥデイズマーケットをお送りしました。
お聞きの放送はラジオ日経です。
コーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていきたいと思います。今週もたくさん質問いただきましてありがとうございました。まずこの質問を紹介したいと思います。タペストリーさんからいただきました。 FX は BNP パリバショックの頃から研究していました。西山さんの戦略が大変勉強になり続けることできています。質問ですがここ数年コモディティが下落し続けています。どんなファンダメンタルズの要因があるのでしょうか。直近だとトウモロコシと大豆の下落幅が若干大きいような気がします。あとドイツ銀行の行方なかなか見えないですがどうご覧になっていますかと。
まず、で、質問多いんですけど、
まず
コモディティの話から言いますと、はい、いい視点持ってて、
はい、
今ね、トルコがどうのこうの言って、まあ、そのトルコの影響も大きいんですよ、その原油の下落だとかなんだとか。まあ、それはさておいて、私はね、どういう大局観を持ってるかというと、世界景気は決して良くないと。
うん、
まあ良くないからトランプが出てきてるんですけど、アメリカが一番いいでしょ。消去法でアメリカしか投資するところ今ないんですけど、はい、景気という意味では。それでもトランプが大統領になってるってことは、大多数の人は貧乏なんです。
はい、
でね、このニューヨークダウ先物の月足と原油先物月足というチャートがあるんですけど、これ見ると、リーマンショック、左側のニューヨークダウの先物のチャート見ると、オレンジ色に下げてるとこがあれ、
うん、
これ、金融危機ですね。リーマンショックと日本で言ってる、下げトレンドが出た後、まあ、上げっぱなしでしょ。で、これ見たら、もう9年、10年目に入ってんのか、株上がっぱなしで何の心配もないじゃないかと。ところがね、世界の生産活動だとか、景気のね、温度計値は原油なんです。 原油の消費量がなかったら油が売れてないってことは全然景気良くないんですけど、これ見てるとリーマンショック前の2007年に天井打って150ドル近くで、そっからドスーンとこの前なんだっけ40ドルぐらいまで下がったのか。で今戻して買いトレンドになってたんですけど、この8月で今原油の買いトレンドは消えた、うん、ドンと落ちた。で7月は 7% 下げたんですけどね、こっちの原油の方が景気を正しく見てるんです、はい、これはもうあの QE1,2,3 でニューヨークダウの方は、あとは日本からの資金供給とか金余りで上げとるだけですから、自社株買いと、まあニューヨークのダウは景気を正しく反映してないと。でね、じゃあ株は上げてるじゃないかって言うんですけど、次にあの上海総合指数の月足、これ今ファンドの間で一番話題になってるんです。あの世界景気っていう意味では米中なんですよ。米中の景気がどうなるか、まあ日本は誰も見てないと、基本的にアメリカ中国どうかと。そうするとね、この上海総合指数、これの月足見ると、うん、前の安値ギリギリまで今来とるんです、
はい、
これはおかしいじゃないかと、うん、な景気いいっつって世界中ね、景気がいいと、特にアジアは成長率高いわけですから、こんな中国のチャート見たらですね、なんかこれおかしいぞという話になってるわけです。で、質問の原因、チャートを見て、見ていきますと、
コモディティの、
はい、まず原油の月足から、
はい、
これ、まあ、両方月足なんですけど、まあ、左側の方を見てもらうとですね、今、ちょっとこのところ数ヶ月上げてたのが、8月になって買いトレンドが消滅しました。で私はね、いろんなところでちょっとこの8月っていうのはいろんな相場の転機になるんじゃないかということを言ってるんですけど、コモディティはちょっと転換したのかなという感触を持ってるわけです。で次に原油の週足と日足、これを見てもらっても、もうこれ週足の方が、買いトレンドはもう当の前にまあ、ちょっと買いの時期があったんですけど消滅しちゃってると。で、日足の方はですね、昨日からかな売りトレンドが転倒してると、うん、いうようなことで商品の調子がすごく悪い、
はい、
で次にね、銅の週足と日足を見てもらいます、
はい、
世界景気で景気が悪くなると真っ先に売られる商品は銅なんですね、うん、これが炭鉱のカナリアなんです。で、暴落前も一番最初に下がると、これがそうするとね、この銅の週足を見てもらうと、もうこれずーっと売りトレンドが続いてるんです。これ世界景気が良くないんです実は、うん、でその右側が日足なんですけど、これもこの前下げトレンドが終わってその後調整相場になってたんですけど、オレンジのあれが消えて真っ白になってるとこ調整相場だったんですけど、今また売りトレンドと、全部売りじゃないかと。これはね、ちょっと商品だとか原油だとか、まあ今日あるところに私の知り合いが原油のレポート書いてて、非常にまあ興味深い、原油の生産量から何からまあ彼は原油の専門家なんでね、まあいろんな分析してるんですけど、これからまあその人の予測によるとですね、原油は下がっていくって言ったんです、
うん、
でそれはね、世界景気がダメだと、うん、でそれでいて増産なんですね、どこも、はい、でイランだって全然未だに影響を受けてないんです。でまあとにかくですね、コモディティが上がらないということは、うん、ちょっと気持ち悪いなという形になってるんですね。
ご質問いただいたトウモロコシと大豆、これは米中の貿易戦争の影響ということ。大豆はもう例の
トランプがね、大豆農家にこの前助成金をばらん、大豆が大暴落したんで、うん、この前ニューズウィークに記事が出てたんですけど、アメリカの農家がブチ切れてると、はい、でトランプそうなると選挙勝てないんで、うん、慌てて助成金をばらまいたんです。あと大豆は国が買い取ると、まあ農業にはもともとアメリカっていうのは超手厚い国ですから、うん、それでもね、農家はブツブツ言っとんです、
はい、
でまた今下がってきたと。下がってくるとトランプ何するかっつったら、貿易戦争の手を緩めると、この番組でも大豆価格を見とかないとダメだと、
はい、
で大豆が今また下がってきてるから、うん、中国と会おうかと。でもっと下がってくると一旦中国と会って停止しようやないかと、貿易戦争を、うん、そういうことをやってくるんですトランプっていうのは。だから大豆の動きは本当によく見とかないとダメよ。で今ね、株はこの前昨日上げたでしょ、ボーンと、はい、あれはとにかく大豆が下がってくるとトランプのツイートが止まると言われてるんです、
うん、
貿易戦争の まあそういうこともね、ちょっと聞いてるという話で、まあ雑談でね、ファンドと喋ってたんですけど。
あとは、欧州の金融機関もちょっとね、影響を懸念されていますけれども。
欧州はね、その、まあ、イタリアとかね、フランス、まあ、どことは言いませんけど、スペインの銀行はかなりトルコに金を貸し込んでると。で、トルコってね、なんだ、今年、年末ぐらいまでにすごい、償還が回ってくるんですよ。で、それね、借り換えを今の15倍以上の金利でしなきゃいけない。これがアメリカの金利が上がるということかと、うん、今までジャブジャブのねドル安とアメリカの低金利で誰でもあのね、うん、7回も8回も破綻しとるアルゼンチンの100年債が爆発的な人気で売れたっていうのは去年、ここが新興国バブルの間違いなくピークなんです、うん、それはね個別の国によってもっと成長していくところもありますよ。全体として見るとあのアルゼンチンの100年債っていうのは新興国バブルのピークだったんじゃないかと。で今やもうドルの金利が上がってドル高になってるからもうそれは終わったって言っとんです、うん、新興国の人に聞くとみんなそう言っとんです、もう不景気だと。でまあそのヨーロッパの銀行で言っていつでもドイツ銀行が、はい、でドイツはねトルコ絡みじゃなくて、まあ、トルコの難民はドイツにむちゃくちゃ多いんですけど、あれは中国、
うんうんうん、中国
にメルケルはまあ元社会主義ですから、で中国ともソリがあって、はい、で結構その中国経済にビルトインされちゃったんで、まあ自分から近づいていって、はい、だって中国行ったらフォルクスワーゲンの車しか走ってないじゃないですか。で要するにどっぷり使ってんです。でドイツ銀の筆頭株主は開口集団でしょ、うん、中国の。でここのファンドが今そこら中でそのこまあ損失をものすごい持ってて、
はい、花グループ、
はい、でその
ごめんなさい、
要するにね、そこら中で売り飛ばしてるんですよ、はい、物件を。で、ドイツ銀の株もちょっと減らしたと。と、筆頭株主はそんなんで大丈夫かと。で、まあ、そもそもデリバティブの南京円とかいうポジションがどうのこうのって前、リーマンショックの後でよく言ってましたけど、焦げついてんで、で、ヨーロッパのね、金融機関っていうのはリーマンショック以後の決算見てると、せべからく損を先送りしとるのが明確なんですね。落としてないんですから、損を。まあそういうことで、こういう危機になると騒がれちゃうということなんですね。
はい。もう一つ質問を紹介したいと思います。宗雲寺和森さんです。いつもありがとうございます。今の欧州のお話いただきましたので、そのユーロ絡みで質問なんですが、はい、トルコリラ騒動を利用したかのようにずっと破れなかったユーロドルが 1.15 ドル下回りました。しかもそう簡単に戻る気配ありません。アメリカとトランプさんからすると、これも為替安誘導と言い始めても当然、中国の貿易問題に続き EU 貿易問題も問題になってくるように思いますが、どうでしょうかというふうにいただいています。
じゃあ実際にユーロドルのチャートってなかったっけ。
ユーロドルですか。ありますね。あ、でもドル円と一緒になってますけど、
あ、ドル円と、うん、それでいいです、はい、ドル円は ね、ドル円はみんな今皆さんドル高になっとるのにドル円だけ円高なんです。
そうですね、う
ん、ここがまあ先ほどから言ってるドル高と円高の共存なんですけど、うん、それを置いといてそのユーロの方のチャートを見ていただきますと、
はいはい、
これ私の標準偏差ボラティリティモデルで今オレンジ色が点灯しても完全に売りシグナル
です。冷やしで売りトレンド。
はい。で、私はね、まあユーロはもうどうなるか分かんないけど、今ユーロもそうだし、次にポンドドル。
はい。
ポンドドルもすんごい売りトレンドがもうずーっと続いてる冷やしで。
はい。
で、次に5ドルドル。
はい。
これも売りトレンド相場と。で、これ5ドルドルもね、ユーロドル、あ、ポンドドルもみんなユーロドルもそうなんですけど、私はね、この番組でチャート持ってきて、もう調整がむちゃくちゃ長いと。で、そろそろどっちかに離れるぞと、ドル高に離れるんじゃないかと言ってたんですけど、結局下来ちゃったんですね、これ。ポンドもユーロも売りトレンドになっちゃったと、5ドルも。で、これ持ち合い離れですんで、結局ですね、まあその持ち合いが狭いんでね、そんな値幅が出るかどうか分かんないんですけど、まあ、ちょっと気をつけた方がいいと。ただ、私はね、どこまで行くっていう予想はしないんです。
はい。
もう要するにこのトレンドについていく方が硬いということですね。
ではここでセミナーのご案内です。9月1日土曜日ですが、12時30分から名古屋駅直結ミッドランドホールで FX と株価指数 CFD をテーマにしたセミナー開催いたします。 FX と株価指数 CFD の基礎から実践までを1日で学ぶことができます。また当日会場でマネースクエアに講座開設の申し込みをしますと漏れなく特典がもらえるということですので、詳細は会場で発表させていただきます。9月1日のセミナーのお申し込みはインターネット限定です。ラジオ日経のウェブサイトで受け付けています。抽選で80名様無料ご招待、締め切りは8月26日です。ここまではトラリピボックスのコーナーでした。オリジナル注文トラリピでおなじみ、そして当番組リスナーの皆さんには馴染み深い FX 会社マネースクエアでは現在新規口座開設キャンペーンを実施しています。9月30日までに新規口座を開設し、10月31日までにキャンペーンへのエントリーと入金が完了した方には漏れなく書籍実践 FX トラリピの教科書をプレゼントいたします。さらに10月31日までの期間に取引をされ、新規売買が50万通貨以上成立しますと、通貨量に応じて M2J ポイントをプレゼント。 M2J ポイントはマネースクエアに口座をお持ちの方だけがご利用できる独自のポイントサービスで、ポイント数に応じてギフト券やグルメなど様々な商品と交換できます。またマネースクエアオリジナル注文トラリピの手数料が無料となるキャンペーンも9月29日まで同時に実施中です。まだ口座をお持ちでなくてマネースクエアやトラリピが気になるという方、ぜひこのキャンペーンをご活用ください。キャンペーンの詳細はザンマネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。マネースクエアの取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。金融商品取引業関東財務局長金商番号第2797号。
お聞きの放送はラジオ日経です。
西山孝四郎のマーケットスクエア。
さてこのコーナーでは、西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです。今日のテーマです。世界景気の長期展望ということでお話伺っていきましょう。
はい、ですね、もう世界中、まあ、私が聞いてる限りは景気が悪くなってきてるんですけど、まあ、それでもアメリカはね、今表面上まだだいぶ景気がいいと言われてるわけです。で、まあ、この景気が後退するだとか、相場がね、悪くなるっていうのは、炭鉱のカナリアつって、さっきの銅も含めて、いろんなのを紹介してるんですけど、今日初めて紹介するのは、アメリカの景気の先行指数っていうので、ADB 指数っていうのがあるんです。これが景気に、先んじて動くと言われる、その指標なんですね。で、まあ、興味のある人は下に URL が書いてあるんで、そこでまあ、調べていただきたいんですけどね。この指標は何かっつったら、0.5 を超えると景気が良くなって、マイナス 0.5 を下回ってくると、アメリカ経済が今までリセッション、景気後退に入ってんです。で、今、その0が中立なんですけど、0.078。で、全くそんなに景気がさほどいいというですね、感じではないんです。感じではない。出ましたか。 で、今ね、先ほど言ったんですけど、中国の株は今日結構下がってまして、今 1.33% 安の36ポイント上海下がってんですけど、はい、これがね、株のこの下値が切れてくると、ちょっとやばいなと。
これ前回の2016年の初め、2015年終わりから2016年の初めぐらいの、はい、安値、ここが、多分2674ぐらいかな。
今2670だから、それ切ったってことです。
切ってきましたね。
だから今投げが入って、まあ投げ入ってるって言ってもね、上海市場は別に国際的に投資家がみんな参戦するわけじゃないんですよ。それに空売りしたら豚箱入れみたいな話がこの前あったくらいですね。で、代わりに日本を売っていくんですよ、いつでも。頃合いの流動性と云々で。で、日本のその株やってる皆さんもちょっと上海がね、これ来ると気をつけないといけないと。はい、で、今ね、世界景気やこの ADB 指数が先行してるっていう話をしたんですけど、これはまあちょっと、下手ってきたと。で、ただまあ、まだ景気は中立なんです。で、私はね、次に、これ、ラリー・ウィリアムズのね、フォーキャストの2018年のあれから借りてきたんですけど、このね、ニューヨークダウとかアメリカの景気には、皆さん、その40から41ヶ月サイクルっていうのはあるっていうのをね、いろんな、ほぼ全てのサイクルアナリストが指摘しているわけです。とね、今この40から41ヶ月サイクルの買いポイントと2014年から2020と。これはもう2020年までの買いポイントをラリーが出してるわけです。だから有料レポートなんでどこが買い場とは言えないんですけど、この40ヶ月サイクルでいくと次もう買い場がね、まあ、今年じゃないですけど、来年以降に買い場が来ると。でね、これ見ると、ニューヨークダウの動きとこのサイクルの方は赤なんですけどね。はい、赤でドーンとサイクル津田さん下がっとるでしょ、これ。じゃあ、これ相場が暴落するかって言ったら、そういうわけじゃないんです。これは単なる景気サイクルの、その、波動の転換であって、大事なのは転換点。と、この赤がドスーンと下がっとるとこで、ニューヨークダウンが一旦底つけて、そこから切り返してるでしょ。で、このサイクル自体が今下がってきてんですけど、これ2018年の初めまでちょっと表示させてんですけど、わーっと下がってくるんです、下がってきてんですけど、これは相場が暴落するってことなくて、おおむねほとんどは持ち合いになる。横ばいになるんです。レンジ相場になっちゃう。で、それはともかくとしてですね、これが今下がってきてるということは、ニューヨークダウのおそらく上に対する上昇力はそんなないはずなんです、
はい、
で、今トルコから何からなんでこんなね、トルコリラショックとかいろんなことが起こっとると、これは全てアメリカのドル高が起こすと。エルドアンがどうのこうのっていうのは枝葉の問題であって、本質はアメリカの金利が上がって、で FRB がね、今資金供給量を減らしてる、資産も、はい、売却してると、うん、でね、この資産、お金のマネーの量ということで言うと TMS と真の通貨供給量っていうのをね、これあるアメリカの不動産屋が発表しとるんですよ。で、これがめちゃくちゃ減ってきてるんです。で、世界ドル高になるということは、アメリカが供給してたドルが全部アメリカに里帰りして、世界のいろんなところに投資されてた国がアメリカに戻っとるということがドル高なんです。ということはですね、しばらくですよ、新興国の成長っていうのは先進国より高いんで、また買い場が必ずやってくるんだけど、今しばらくこれまでジャブジャブだったのが蛇口アメリカが締めとるという時には、やっぱ新興国景気っていうのは注意した方がいい。で、それでね、まあ、繰り返しになりますけど、一番それを、日本の日経平均はね、世界の景気敏感株と言われて、世界景気を一番素直に反映すると言われとるんですけど、なんのことない、日経より素直に反応するのが韓国のコスピであり、株価インデックス。この韓国の輸出成長率指数が下がっちゃうと、世界の収益もバーッと落ちるんです。今まで一回も外れてない。それが5月にね、津田さん、マイナスになっとるんですよ。これ先行指標ですから、それも。だから私はね、もうこれからは、その長期投資という意味においては、無理する局面じゃないというふうに思ってるんですけどね、はい。無理して買う必要はないと。
先ほどお伝えした上海総合指数の安値なんですが、はい、比嘉さんからメッセージが来ましてですね、はいはいはい、2016年のにつけた安値が2638っていうことですので、まだ割ってないのかな。
あ、そうか。
はい。ということです。
これが間違いだったんですね、じゃあ。
はい、ちょっと私が見てるチャートが少し間違ってたのかもしれないですね。
まあだからそこを割ってくるとね、はい、まあちょっと厳しい、まあ、次前の安値また狙いに来る可能性もあると。うん、まあだけど中国はね、何しろ一党独裁ですから、これもまあ、いろんな手はもう、今もう金融緩和にしてジャブジャブにしようという路線に転換してるんでね。まあ、暴落したりうんぬんというリスクがあるわけじゃないけど、世界経済全体としてはね、今あんまり良くないっていう話です。
金利の動きもちょっと確認しておきたいんですけれども。
このアメリカの金利見てもらうと、はい、もう何のトレンドもないんです、今。
うん、
ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ上げたり下げたりしとんですけど、ちょっとここのところ金利低下してるでしょ。
そうなんですね。
ええ、で、私はね、まだね、バブルが延命する可能性もそれでもあると思ってるんです、うん。このトルコ危機だとか、今度中国はおかしくなってきた、どこがおかしくなってきた、ヨーロッパはおかしくなってきた。イエレンがね、チャイナショックが起こったから利上げできませんと、うん、言って利上げしなかったのと一緒で、そのアメリカの利上げがずれちゃうと、まだバブルが延命しちゃう可能性も十分あると。だからアメリカの金利次第なんです。すべては金利次第。で、まあ、ついでにドルインデックスのチャートも、先ほど津田さんが高値取ってきたと。これ今、綺麗な買いトレンドが出てて、まあ、非常にまあ、ドル高相場、さっきのユーロとかポンドを素直に売っておくという相場になっているということですね。ちょっとドル円は違う動きしていると。はい。
はい。ここまではマーケットスクエアでした。
マーケット投資戦略。
さあ、このコーナーでは、来週に向けての投資戦略を伺っていきます。津田さんです。
まずは来週は繰り返しながら、トルコの犠牲者1週間休場ということで、このあたりは、ボラティリティ特に気をつけてもらいたいということと、うん、ちょっと、資料持ってきました。やっぱ8月の歴史的出来事っていうのはですね、74年のウォーターゲートから見て、まあ、今年の8月もトルコショック、これもですね、まあ、残るかなと、うん、でパリバショックからちょうど11年、まあ、8月9日とか10日だったら、例えばフランス革命とかその辺もそうですけど、うん、8月は非常に多い。でその後日経平均とニューヨークではやっぱ8月これは弱いということと、その次のページの10年債利回りも8月はドーンとやっぱり回ってる。つまり円高債券高株安になりやすい、うん、リスク回避の姿勢ということですから、その次のページでいくとやっぱクロス円5ドル円がですね、やっぱりこれもアノマリー通りに安いと、ね、月初から言うともう3円近く下げましたか。でその5ドル円の2000年以降、陰線陽線でいうと、まあ、過去10年だったら9割なんですけど、まあ、2000年以降でもですね、18年中15回が陰線であるということ。
なんでなんですかね。
これもいろいろ調べてるみたいですけど、なかなかこう、ね、まあ、日照時間なのか何なのか、
そうそう日照時間のあれはよく出て
くる、冬場だからっていうことですよね、向こうのね。
まあ、なんかよくは、まあ、アノマリということで、
はい、で5ドルストレートはどうかといったら、これも18年中13年陰線、やっぱり5ドルは安いんだと、はい、ただし、最後見るとですね、8月の安値末に買って、12月末で、売るというふうなことをやると、まあ、過去10年中8回ワークしていると。まあ、これは例えば2008年のリーマンの時っていうのはもう40円近く下げましたから。
最近の津田さんの18番だよね、この8月。
これはですね。
外12月売りという。うん、
これは結構硬いかなと。まあ、通貨の動き等々を見ると、こういうパターンがあるので、やっぱ8月末の安値はそこでどんどん売っていくということじゃなくてですね、まあ、ちょっと買い拾ってもいいのかなという気はしないでもないですね。
ここまでは投資戦略のコーナーをお届けいたしました。ドル円がこの時間110円の70銭台での推移、ユーロ円が126円1116での動きとなっています。若干円高傾向に動いています。さてお送りしてまいりましたザンマネー西山孝四郎のマーケットスクエア、そろそろお別れです。今日ここまでのお相手は
西山孝四郎と
マネースクエア須田高見と
大里清でした。
さようなら。
この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。